大垣別院テレホン法話です。今回は上石津町観賞寺山下浩二さんがいただきますの話と題してお話しいたします。
日本人が最もよく唱える言葉はいただきますではないかと思います。この言葉を口に出す人、心の中で唱える人といろいろあるかと思いますが、いずれにせよ1日3食あれば3回は唱えているはずです。私は言語聴覚士という仕事を普段しています。その中で実感することは、食前の言葉を唱えることで、例えば認知症の人であれば食事開始がスムーズになったり、食事の摂取量が増えるように感じます。これはいただきますということで、今から食事を食べるぞという気になるのではないかと思います。さて、このいただきますという言葉に対して次のように言う人がいるそうです。給食費を払っているんだから子供にいただきますをさせることはおかしいということです。この問題を考えるときに、いただきますという対象が何を指しているのかが重要であるかと思います。一般的に唱えられているいただきますの対象は2種類であるかと思います。まず一つ目が作ってくれた人自体、もう一つが食べ物自体です。そして一つ目の作ってくれた人に対していただきますと唱えるのであれば、給食費という対価がある以上、強制的にいただきますと言わせるのは間違っているのではないかと私も考えます。しかし食事を作ってくれている人にだけいただきますということは、食べ物の命を粗末に扱っているのではないでしょうか。でも逆に食べ物の命に対してのみ唱えている場合も、それは作ってくれた人の手間や労力を軽視しているのかもしれません。浄土真宗ではいただきますの前に少し長い文章がつきます。御光のもと我今幸いにこの清き食を受くいただきます。少しわかりにくいので最初の漢字の説明だけさせていただきます。清き食の部分の清という文字は、清水寺の清ではなく浄土の浄という字を書いて清と読みます。ここから命を対象にいただきますと唱えていることがわかります。命と言われるとどうしても食べ物自体の方を指しているような気がしますが、それは作ってくれた人が30分で料理をして、提供してくれていたとすれば、30分の命の営みをいただいているわけです。農家の人が半年かけて育てた野菜の料理であれば、半年分の命の営みをいただいているわけです。それを含めて命であると思います。それだけ多くの命をいただいて生かされているということが、私たちが今命の中で生きているということを実感させてくれると思います。そのことを考えながらいただきますと唱えることが大切ではないかと私は感じています。ありがとうございました。